はい、こんにちは、大竹誠です。今日が5月の16日月曜日。今日のパートナーは、
はい、しまうたよ風に乗り、鳥とともに海を渡れ。しまうたから始まりました、うん、こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹、姉のえりこです。
妹の美穂です。
はいはい、なんかいいですね、なんかね、しまうたっつうの、
はい、
はい、
しまう
た
でございます、
はいはい。私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、よろしくお願いします。いやいやいや、なんかさ、寒いんだよ。
寒いですね。
なんか天気予報では3月上旬だとか、
はい、
中旬だとかの温度で、
は
い、もうだって5月の16日だよ。
そうですね、ひんやりしちゃった。だから怖いから美穂さんがなかなかこたつしまわないのよね、
う
ん、
まだこたつ出してるね
出してます、あの毎年ですけど、
うん、
だ梅雨の時期寒いじゃないですか。
じゃないしかって言われてもね、
うん、梅雨の時代っていうか、季節を見越して私はしまわないんです。ですから暑くなるまで、夏になったなって時まで。
こたつの話になると美穂さん語気が強くなるんです、こうやってね。
強い、
梅雨そんな寒いですかね。
いいね、
寒いですよ。
でも今日みたいな日、うん、この一日のためにこたつ、うん、いやいや出してて勝ち組だみたいな言い方するね。
いや、まだまだまだ来ますから、寒い日とてつもなく寒い日がまだまだ何日も来ますから。
毎日1年のうちだってもういや、こたつのある日は
ほとんど出てる、ね、
ずいぶん出てる。
出てますね。そう、だから5月6月7月7月ぐらいだったらと、
お前んちだけ北海道みたいにな
る北海道も
でも気温が違うのかしら、うちだけ、
ね。でもで秋口にはもうすぐ出しちゃうしね。
秋口はまた寒くなってきますから、うん、秋口また寒い日もありますから。
そんなにこたつの依存度が高いの？
高いです。
好きよね、こたつね、
うん、こたつが好きなんで出してますね、はい。
若い人はでもなんかこう寒くてもこたつなんかにあんまり、
そうしてね、
てん、皆さん
今もヒーターエアコンね、うん、そういうもので賄ってらっしゃるんじゃないかしら、うんうん、
床暖とか絨毯のなんとか、
ね、床暖なんかないですからね、うちは。
そうだわ、
絨毯の暖かいやつとかないの、うん、
ないない、うちはただあれね、うん、カーペット敷いてるだけで。
そうね、うん、
まあそれはいいけどね、年寄りっぽくていいけどね。
年寄りっぽくてっていう理由なんですか。
年寄りくさいのか。
それ体調はその季節の変化に耐えられるわけ。自分家だけこたつがあって、はい、世間どこ行ったってこたつはもうないわけだろ。
ないですね、
うん、あ、ないですね、
うん、
大丈夫です、大丈夫です、それは大丈夫です、あの、うん、うちにありさえすれば、
うん、あ、そうなん、
大丈夫です、あの、
えりこさんはこの気、はい、あの気温の変化とか、
はい、
あ、そういうことにはなんか敏感なの？
敏感です、私ね、やっぱり、うん、この季節の変わり目あんまり得意じゃないですね、うん、どうしてもなんかお腹壊したりとかしがちですね、うん、
お腹壊す、
うん、お腹壊しますね、まあ、でもあのピロリ菌の除去を2年前だったかしら、う
んうん、言ってたね、そんな
ことね。そうなんです、
薬飲んでね、
そうそう、ご報告したりとかして、うんうんうん、随分良くはなったと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりね、ちょっとお風呂上がりとか、うんうん、あったかいのに急に寒くなったりとか弱いですね、うん、大竹さんどうなんですか、お腹とか。
いやいやね、弱くなってるね、年取ってから。
本当ですか。
若い時は平気だった、年取ってから、
年取ってから弱くなってきちゃった。
いや、もうこれはもう本当にしょうがないんじゃないの。
まあそれもあるかも
ね。だから だから前よりか、うん、
はい、
うん、気をつけなくちゃいけないものが増えたっつうか ね、
冷えやすいのかしら。
え、
冷えやすいんですかね。
なんか美穂さんだけ私は違いますけど、うん、みたいな言い方してるけど、
う
ん、
ちょっと違うでしょ、うん、だって私は、う
ん、
まだほら
何よ。
いや、だから、まあ、年を取ったのは別にして、はい、それは何なの、こうなんかこう、うん、神経的なものも影響するのかね、うん、
まああるのかな、
なんかこう、
まあ、だい、まあ、月曜日はちょっとお腹痛いことが多いですかね、
うんうん、月曜日だってどういう意味だよ、
この曜日何か
月曜日って
何、ゴールデンラジオに出てるこの曜日に何か
プレッシャー、プレッシャー、
なんか文句あんの。
いや、文句はないです、全然文句ないですけど、うん、やっぱりね、あのゲストの方もいらっしゃるし、うん、大竹さんとね、こうやってアクリル板挟んでお話しするしね、うんうんうんうん、そりゃ緊張します、いまだに、
うんうんうん、あ、そう、
どうよ、うん、 なんで私だけなの、美穂さんなんで緊張してないの、逆におかしな話でしょ。でも
美穂さん全然緊張してる感じしない。
緊張してないの、うん、
緊張してないのかしら。
お迎えたいとか聞いてないわね、そういえば。え、
そう、
うん、
まあまあまあまあまあまあ緊張してますよ。でも、
あ、本当、
まあなんかね、まあまあまあ
そう、なんか含みを出せるのはやめてちょうだい。
いや、そうじゃなくて、ね、神経とそのなんていうの、はい、うん、その食べ物とかやっぱりなんかちょっと影響するのかね。
あるかもですね、うん、あのね、
よく眠れるとかそういうこと、眠れないとかもあるわけ、そういうの。
あ、うん、そう、それこそ、うん、ちょっと前までやっぱりね、うん、あの季節の変わり目が必ずサイクルがおかしくなってましたね、うん、睡眠サイクル。なんか私はね、あのお手洗いにはあんまり起きないタイプだったんですけど、うん、うん、3時4時に1回ね起きたりとか、あと電気つけっぱなしで寝ちゃったりとか、そういうのが結構あります、うん、なんかこの季節ごろ、うん、季節の時って、うんうんうん、
でも一緒に住んでた時と今はそうじゃないわけだから、はい、
ええ、
そってぐっすり眠れるとかあるわけ、そういうのは、
うん、ああ、美穂さんいた時の方が逆に寝れましたね、うん、私なんていう言い方するのよ。なんか、
ね、美穂さんいた時のが眠れ
る、なんか眠れた気がする。
だじゃあ私、え、
うん、
だとね、え、
一緒にいた時はどっちが先に寝てた、
私です、エリコの方です。
早寝なんて、早寝っていうかもう10時ぐらいに眠くなるのね、
うん、そうそう、 9時から11時ぐらいがちょうど一番眠い時期で、うん、そこの寝るタイミング逃しちゃうとこの眠れなくなっちゃうんですけど、うん、そうそうそう、
だからさ、うん、私はもうちょっと遅いんで、お姉さんが先に寝て、
う
ん、いびきかいてね、ぐすかぐすか言ってて、
うん、いびきかいてるの、
毎日です、毎日いびきをかいてて、
うんうん、で神経が今さっきまで細いっていう話
を、そう、神経細くないじゃん、いろいろと気を使う
健在して、そのなんか細いところと寝るって そうじゃないところがばらついてる、
なんか
全体に神経が細かいっていうわけじゃない
ないわね、そうそう
なんで美穂さんが言うんだ
ってないもん、そういう、そ、全部が神経質なわけ、
そういうわけないでしょ、ないないないない、ない、全然、だから、うん、いろいろ気配ってたりとか、うん、気使ってる
時はある、そういう時はある、
ま
あ、
なくもないんですけど、うん、でもすごい抜けてるところもあるから、うん、全部が全部に行き届いてる人じゃないのね、うん、だからそこの抜けてるとこでなんかバランス取ってるのかもしれないけど、うん、いいように言うとね、
いいように言うとね、
いびきかいてぐっすり先寝られたら美穂はどうするの、それ
でガーガーガーガーね、
うん、
そうそう、
止まったりするじゃないですか、ある程度書いたりしたらいびきが、
うん、
でもそうでもない、ずっとガーガーガーガーガーガー言ってるんで
その時どうするの、
イライラしてきちゃって、私それの音で寝れないんで、うん、そういう時はあのお姉さんが嫌がるように、うん、あのコンビニの袋とかビニールの、はい、あの袋をこう耳元でガサガサガサガサすると、
うん、
ちょっといびきが止まるんですよ、う
ん、
あの音が嫌、音嫌いなんですよ、起きてる時
から起きてても寝てても嫌なんですよね、
まあ、あんまり好きな人いない、まあ、
そうですね、そうですね、う
ん、起きてても結構なんかガサッちたりすると嫌だって言うから、
うん、
それを寝てる時に耳元でガサガサガサガサやってでちょっと静かになって、またガーガー言い出すとまたガサガサガサガサガサってやって、
うん、うるさいって言う時もあるんでしょ、
うん、うるさいって言ったり、うん、ガサガサガサってやったり
と、どっちが神経質なんだ分かんないじゃん、
分かんない、あれおかしい
な、その割にはミオは胃とか壊さないんだろう、だ元気なんだろう、
胃は元気なんです私、
うん、
あのハッピーポリープっていうのがたくさんあって、
何それ、
ハッピーポリープってあの
胃
カメラを飲んだ時にちょっと見てもらったんですけど、うん、あのポリープは、ね、いっぱいあるんです、うん、で
いっぱいあるの、
いっぱいあるって言われて、うん、それで見てもらった、
胃にポリープがある、普通はだからポリープなんてね、うん、あると良くないって言われるから、
うんうん、
それで一応ね、あのなんか調べてもらったりしたのね、
だその見てもらったお医者さんが、うん、あのハッピーポリープっていうのが木村さんはたくさんあるんですけど、うん、それはあの良性のポリープなんで、うんうん、あの胃が丈夫な人にできるポリープなんで、
うん、
取らなくても大丈夫ですって言われて、
だから
胃が元気だっていう、
ね、それ聞いてから、まあ、夜中にアイス食べようが、うん、もうスイカなんか半玉食べようが平気な顔して、
うん、
強いのよねやっぱりね、
それなりに聞いたこと初めて聞いたな、ハッピータンなら知ってる
けど、ハッピータンなら知ってるけど、ハッピーポリープは聞いたことない、
ハッピーポリープは聞いたことないな、
全国にもいらっしゃるかも、ハッピーポリープがある方が、
そうね、
そういうので大丈夫なんだ。
いやだから、ね、調べていただいたり、うん、ちゃんと詳しい方に聞かないとわからないですよね、
うんうんうん、それはなんか年でさ、そのなんていうの、昨日ちょっと食べ過ぎちゃったから、はい、今日調子悪いみたいなとか、そういうのはないわけ。そしたら何でも平気で食えちゃうの、うん、
いやでもね、うんうん、最近やっぱりちょっと年齢もあるからかしら、うんうん、ちょっとこってりしたうなぎなんか食べたらもたれちゃったりして ね。
あとあのほら、うん、ミオさんってほら胃薬好きじゃない。
あ、好き好き
一応薬、う
ん、なんで胃薬だってハッピーターン、
ハッピーポリパンじゃないですよ。
ハッピーポリパンのに胃薬なんか飲まなくたっていいじゃん。
いやそれがなんかね、あの
飲みたい時
漢方みたいのが好きなんですって、
うん、味が好きなんですか。
味が好きなんです。
何やってんの
何やってんのって
なんかすっきりするじゃないですか。
味が好きで飲むんじゃねえだろ。
あれが好きだって言うんですよ。私だから信じられないんですけど、普通も嫌、あの、ね、胃腸が弱いから嫌な顔で飲む。
まあなんかあの、ね、俺もたまに飲むけど、はい、飲んだ時になんかこの辺がすっきりするするのが入ってることは確かに。それは
入ってますよね。
だからって好きってわけにはいかない、ね。
そう。でも好んでね、
やり美味しいんですよ。
多めに飲んでるんですよ。だから
なんかちょっとこうすっきりしないなってちょっとでも思ったりするとちょっと気分転換に飲んだ
ら、はい。気分転換にコーヒーやコーラじゃない
んだから。体に悪そうでもないんで、漢方薬だから。
まあ漢方薬だからね。そうだけど、うん、
胃が強いだけで、ひょっとしたら世間の人からすると相当胃がムカムカした状態なのかもしれないですよね。
分からない。そうですね、
人と比べられないです
もんね。そうだね、それに気がつかないのかもしれない、ね、
そういうのあるかもしれない。
皆さんの胃はどうなってるのかしら、
うん、だからでも繊細、時々自分で言うね、うん、私って繊細だからとかって美穂さんも
繊細だって言ってる
言う
繊細だからね。
ケイタロ君どうなのこれ。2人でこう見てて
言うけど、まあ、どうなのかしら。
2人から繊細さっていうものは僕たち感
じないですか。2人ともですか。
感じないですか。
どっちもどっち。
あ、どっちもどっち。
どっちもどっち。
どういう方が繊細なのかしら、ね、
そう、大竹さんはどうですか、ケイタロさんからご覧になって繊細ですか。
俺は繊細だろ
う。あ、自分で
言う人はあまり自己信用できないです。
自称繊細はちょっと危ない
んですよ。から見て
繊細の塊だろ。
繊細の塊まで言っちゃう、ちょっと信じられないんだよ。ちょっと
信用できない。それは
どこが繊細なんですか。
あ、じゃあ繊細な場ところ、
まあ、気配りとか、まあ、もちろんね、やっぱりその
そ終わり
り、ね、もちろん終わりになるからあれですけど、うん、ご自身から見てどこが繊細だって
自分はかなり繊細だっていうアピールポイントみたいなね。
まあね、そこはあれだよね、よく考えてみると、はい、その繊細さっていうのもなんかやっぱり、うん、あのエリコの神経質と同じで、やっぱりなんかまだらになってる ね、
ま、そうです ね、
ね、人はなんかこう
人間らしいんだ、
全部
混ざってて、
全部
そうかもしれない。
オールマイティーになんかこう繊細ってわけじゃない、
そうですね、
そうかね、
それでなんかバランス取ってるみたいなとこもあるのかなとも思いますけどね、うん、大竹さん捕まえてそんな同類みたいに言ってる私も本当どうかと思いますけど、随分肝っ玉座ってきたなって思います。
でもあれだよね、はい、そういうのとケタル君胃とさ、この神経のそれは絶対関係あるよね。それが無関係なわけないよね。
ありそうってよく言いますよね。
私も
胃腸と結びついてますよね。
胃腸炎みたいなのをちょっとやった時も、うん、ストレスってやっぱりストレスっていうのが、うん、はやっぱりそういうことですね。神経とかですよね、うんうんうん、どういうことなのかしら。
そうね、
神経はそうですね、やっぱり気に病むことがあったりとか、う
ん、出だしで沖縄の歌を歌ってたけど、
はい、
沖縄でパラセーリングやったんだろ。沖縄でパラセーリングやった後、そうそう、ね、胃腸の調子とかどうだったの。
胃腸の調子はね、うん、胃腸の調子はどうだったんです
か。あ、だからあの日は朝一で、うん、8時とか9時に沖縄そばね、うん、いただいて、うん、なんか本当に分厚い30センチぐらいのバラ肉 ね、バラ肉乗ったら
そば
食べて、ソーキそばみたいな沖縄そばいただいて、
バラ肉の大きいのが乗っかってるやつ、
はいはい、そう、2枚も乗っかってるやついただいて、ね、う
ん、あれ美味しいでしょ。
美味しかったです、うん、で
とろけて ね、
うん、でその後にパラセーリングだもんね。
その後だったかしら、
うん、その後だったよ。うん、
元気ね、私
元気ね。
飛んじゃって、肉も食べれるし、
美穂さんがほらあのウェットスーツが全然入んないって言って、
怖くて胃が縮むみたいなことはないわけだって。空の上どんな何十メートルぐらいってことだろ
う。50〜60メートル行
ったっけ、海の上をね、
うん、んな高く飛んだ
んですよ。
そ
んなんですよ。
おばさん二人が
飛ばされた
っていう、横並びでね、
おばさんが何が見えたの。
海と空ですね。
真っ青な海と
別に地上からでも見えますけど。
そうか、いやまた違うのよね、真っ青な海と真っ青な空を、
心の中に何が見えたのかって聞いてる。
心の中に、
それはだってそんなとこまでだって、まあ40メートル釣られたらな。そりゃ普通ちょっとでも違う世界が見えるんじゃないかと思うだろうよ。
な高いっていうところ、うん、バンジージャンプとかでもね、うん、乗ったなんか見たことがあって140とかね、170みたいなところあったんで、
うんうん、
でも何かしら
見えたかしら、
怖さとかより、うん、まあでも隣にあと美穂さんがいたっていうのも何より心強くって、うんうんうん、別にインストラクターとかいなくても
いなかったんです、
割とね、
いないの、
いなかったです、
2人だけで飛んでるんです。
で別に練習とかも何もなく行ってらっしゃいでブーンって飛んで、
美穂は平気なのそういうの、全然な、君は平気そうだね。
ああ最初
に、いや私もそんなに高いとこ飛んだことなかったんで、
そりゃそうだろう、
大丈夫かなと思ったんですけど、うん、まあ、ちょっと急いでるっていうのもありますしね、時間がないっていうのがありますから、もう早くしてくださいって
感じ、とにかく美穂さんに用意されたウェットスーツが全然入んなくて、うん、それに30分40分時間かかっちゃったから、
ウェットスーツを着る苦しみとかよりはもう全然天国のようなもんですし、ね、ウェットスーツの S がとにかく入らなくて、
ね、入らなかったね、
4人がかりで引っ張ってもらってこう入
っ、入らなかった、
全然入らなくて M にしてもらって、
あれそれ話先週しなかった、してない、
これしてないと思います。先週は多分その、このゴールデンラジオ大改編のね、お話でいっぱいいっぱいだったから。
こんな話先週してたよな、とか。
そう、ちょっと
始まる前か。
そうなんです。始まる前の話してたと思うんです。打ち
合わせの前の時にこの話してて。
ねえ、本当に。
そうなんだ。
ねえ。あ、でも、あれを飛ぶ、確かに勇気みたいな、皆さん、神経ずぶといかもしれないね。
ずぶといのかしらね。
結構なスピードですよね。
ね、ジェットなんて言うんでしょう、ボートみたいなのにモーターボートにギャーって引っ張られて、
引っ張られるんですもんね、
タコみたいなね、原理ですよね、
うん、俺なんかあれだよ、なんか、まあ、年取ってるせいかあるんだっけ、はい、ジェットコースター、
はい、
あれだってやだもんね、
あ、
ジェットコースター乗ってるやつの気が知れないと思う。両手上げてるやつが、
ね、行ってみましょう今度、じゃあ一緒に、
あの平気なの、
いや私
平気じゃないですけど、
ドッキリでこの前乗せてもらって、うんうん、私たち朝一でやっぱりジェットコースター乗ったら、
うん、何でも朝一だもん、
そうですね、
朝一に乗るのは結構辛いよね、
そう後ろに私たちみたいなそっくりの衣装を着た人が24人全部、うん、ジェットコースター全部阿佐ヶ谷姉妹みたいな人たちばっかりで、ね、それでぐるぐる回っててね、でそれがドッキリでしたってなって、あすいませんちょっと別の角度が撮りたいんでもう一回乗ってくださいって言われて、うんうん、それで全く同じ、ね、10分と経たないうちにもう一回同じように乗って、うん、だから都合朝一で都合2回のジェットコースターさすがに厳しかったわね、
ぐったりしちゃってね、
俺らもシティボーイズで、まあ、かしね、はい、ジェットコースターじゃなくてこう船がさ、はい、こう向こう行ったりこっち行ったりするやつある、はい、で一回でも吐きそうになったら、すいませんちょっとカメラの調子がもう一回やってくださいって言われて、
なんか2回乗せるわよね、やっぱり
2回乗るんだ、
辛いですよね、あれは
気持ち悪く
なる、あれカメラマンもやられるみたいだね、
あの
ちっちゃな絵見てるから、
あ余計、ね、
カメラマン余計やられるみたいだね、
あ構造的にはなんかブランコみたいな感じですけどね、なんであんな怖いんです
かね、なんでですかね、本当ね、
怖いよねあれ、
怖いですね、
あれは久しく乗ってない、
乗ってないわね、
本当ああいうの俺も本当金払って乗るやつの気がなくてよくわかんないよ、
いやでも私ヤングの時は本当にウキウキして乗ってたから、やっぱり
ヤングの
時
体が元気なのかしらね、それも胃とかもそうだけど全体的にやっぱりだんだんちょっとね、うん、元気
が弱ってくる
ね、ちょっと疲れてくるのかしらね、うん、
もう神経質の話はどっか行っちゃった、
ね、本当神経質の話もどっか行っちゃった、すいません本当に、
はいはい、ここからは森永さんも入ってきていただいてます、は
い、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、
慶太郎くんお願いします、
はい、まあ、改めまして経済のやつ森永拓郎さんです、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
は
い、
さあ、今日ここで扱う、記事なんですが、昨日、うん、沖縄の日本復帰50周年の記念式典が行われました、まあ、それに関する、まあ、各種の見出しだったり、うん、社説だったりというものを、一つ紹介していきたいと思います、うん、そして2つ目が北朝鮮ですね、うんうん、以前は原因不明の熱病が全国規模で爆発的に拡散していったという言い方をしてたんですが、12日、まあ、ついに、まあ、コロナ患者がいるということを明らかにして、はい、新たに これ13日の夕方から14日午後6時までで新たに29万6180人の発熱者が確認されたと、はい、これまでに82万人ということなんですけどね、あの北朝鮮人口が2500万人なので、まあ、かなりの確率で感染している方がいるようです。そして最後がフィンランドですね、はい、フィンランドのニーニスト大統領とマリン首相が15日首都ヘルシンキで記者会見を行って、北大西洋条約機構 NATO に加盟申請すると正式に発表しました。まあ、ずっと、まあ、中立非軍事非同盟政策っていうのをずっと取ってきたんですが、うん、まあ、ここからフィンランドが転換をすることになります。
はい、はい、
このあたりのニュースをお伝えしていきたいと思います、
うん、はい、お願いします、
はい、まずは沖縄日本復帰50年からです、うん、沖縄の復帰50周年の記念式典が昨日開かれて、岸田総理そして沖縄県の玉城デニー知事が、まあ、それぞれ式辞を述べました、うん、この毎日新聞の見出しは総理知事辺野古フレーズと、うん、まあ、この言葉の中で2人ともこの式典の中では辺野古という言葉には触れなかったという見出し、うんうん、そして東京新聞の、こちら一面には沖縄と東京をつないで記念式典が開かれ、うんうん、玉城デニー知事は式辞で復帰にあたって政府と共有した沖縄を平和の島とするとの目標がなお達成されていないと訴えたと、まあ、これが東京新聞見出しになっていて、平和の島達成されず米軍施設なお7割集中と、こういう見出しが出ています。そして東京新聞の社説ですね、こちらウチナーユーはまだか、ウチナーというのは沖縄という意味の言葉ですけど、もともと琉球王朝の時代に、まあ、こう、まあ、中国と、まあ、うまくやっていこうみたいな、まあ、政策を取っていて、その後、まあ、日本に編入される形になって、そしてアメリカの施政下に置かれて、そして、まあ、日本に帰ってきたという、まあ、こういう歴史をアメリカは、沖縄は歩んでるんですが、沖縄はこれ東京新聞の社説です、沖縄はアメリカ有、まあ、アメリカの施政下時代から解放されて50年が経ちましたが、広大な米軍基地は残ったまま、復帰先の日本政府は新基地建設を強行するなどアメリカに代わって強権を振るいます。自主自立のウチナーユ、まあ、沖縄の世はなぜ訪れないんでしょうか、まあ、こういう書き出しから始まって、うん、講和条約返還協定、名護市辺野古での米軍新基地建設、すべてが当事者である沖縄抜きで決められてきました。故翁長雄志前知事はそうした状況を沖縄の人々の自己決定権がないがしろにされていると指摘しています。うん、10日に決定した、まあ、これ政府の方針ですね、10年間の沖縄振興基本方針からは前の方針にあった沖縄の自主性を尊重との文言すら消えました。民主主義の時代に沖縄の人々がなぜ自己決定権に言及しなければならないんでしょうか。東京新聞の社説には今日こう書いてあります。
はい、これは、どこの記事ですか。50年前の琉球新報と、はい、今日のかな、昨日のって言ったらいいのかな、
昨日
昨日の琉球新報の、トップ記事ですけども、この50年前の記事が変わらぬ基地続く苦悩っていう見出しがついてるんですが、はい、50年経った今特別号でも変わらぬ基地続く苦悩、見出しが同じです、
はい、これ一面に、まあ、変わらぬ基地続く苦悩という言葉が出ていて、うん、で最終面に50年前の記事を今回載せているそうなんですが、まあ、そこに全く同じ変わらぬ基地続く苦悩という見出しが出ているという、
はい、50年前はこの新聞の見出しに、まあ、こう思う、ずいぶん思いがこもってたんだろうね、今祖国に帰るっていう縦見出しがついてますね、はい、はい、それで今も、変わらない基地続く苦悩ってありますけども、まあ、いろんな、ね、国が、まあ、こう協定を結んでたんだけど、日本、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリス、この中でちょっと調べてみたらですね、国内法は原則不適用になっているのは日本だけです。 まあ、ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスは原則適用ってなってます。これどういう意味かっていうと、原則不適用っていうのは国内法よりもこう米軍との日米地位協定の方が上にあると、うん、上にあるからその自分たちの国内法が適用できないと、まあ、その他に細かいことがいろいろたくさん、なんかこの地位協定で1ミリも動かない地位協定で、今日まで来たと、まあ、その地位協定の中には米軍関係者による公務中の犯罪は米軍が裁判権を持つといった内容が取り決められています。これのあれせいでいろんなことが日本の国で裁けないという状態がずっと続いてきました。天皇陛下は、
はい、昨日、はい、式典の中で天皇陛下もお言葉を述べられましたが、うんうん、まあ、この中で、まあ、これ毎日新聞の記事ですが、うんうん、天皇陛下式典で初めて沖縄の課題に言及、指揮者真摯な姿勢という、まあ、こういう見出しの記事なんですが、はい、うん、オンラインで天皇皇后両陛下が沖縄復帰50周年記念式典にオンラインで出席されまして、うん、天皇陛下はお言葉で沖縄には今なおさまざまな課題が残されていますという認識を示したと、
うんうん、
まあ、具体的な内容には触れなかったんですが、うん、沖縄の現状には課題があると、うん、で天皇陛下が、まあ、この式典に参加されるのは復帰式典、1972年での昭和天皇、そして復帰20周年式典に出席された上皇様に続いて3回目になるんですが、沖縄の現状の課題について言及するのは初めてになると、近現男子に詳しいノンフィクション作家の保坂正康さんは、具体的に述べると政治的な発言と受け取られかねず課題と表現するしかなかったんだろうと、まあ、ただ課題について、まあ、初めて言及されたという記事ですね。
はい、森永さんもいらしてます、いかがですか。
確かに沖縄は今でもひでえ目に遭ってるんですけど、この地位協定のおかげで、うんうん、これ実は沖縄だけの問題ではないんですね。
そうですね、
その、
う
ん、日本は実は戦後が終わってないんですよ。例えば、今この東京周辺でもその横田基地の広大な空域っていうのは横田空域って言って、飛行機が勝手に飛べない、で日本の管制に従わないんです、 米軍機は、
うん、
だからもう勝手に日本に飛んできて、入国審査も何にも受けずに、うん、実はその米軍関係者は日本中どこにでも行けるっていう、ほとんど占領下の仕組みが今なお日本では続いている。でこんな国は他にどこにもないので、うんうん、なんで、うん、もう占領は出してください、うん、言わないのかっていうのが、うんうん、私はとても不思議なんですけどね。
まあ国会議員の人たち、特に与党の人たちは、まあ、まあこれに声を上げられない理由っていうのは何なんですか。
何なんですかね。で、うん、今回ウクライナの戦争で、うん、
はい、
評論家の皆さんは口を揃えて、うん、やっぱり自分の国は自分で守るのが大原則なんだっていうのが最大の教訓だって、
うん、
そこまでは共通して言うんですけど、
うん、
その後なんて言うかっていうと、うん、だから日米同盟を強化しないといけない、何を言ってるんだ、アメリカ助けてくれないかもしれないから、うん、自分で守ろうぜって言ってるのに、うん、
はい、
なぜか全面依存っていうのをずっと続けているっていうこと
なんですよね。まあ、それがあって、かえってこの協定に、アメリカとの、なんていうの、協定があって、まあ、日本全国にね何十箇所も米軍の基地があると、
はいはい、
それがかえって日本のなんか安全っていうの、なんていうんだろう、日本の状態を、はい、あることの方がいいのか悪いのかちょっと分かんない。
多分ですね、うん、その例えばその、うん、中国と台湾がこう戦争するっていうか、うん、台湾併合に来た時に、うん、まあ当然その米軍が介入していく、
うん、
でその時に、どっから出撃するかって言ったら、うん、おそらく嘉手納なんですよ、
うん、
だから そこを、うんうん、だって今回ロシア軍がまずウクライナのどこを攻めたかっていうと、うんうん、軍の空港とか港湾だとか、うん、そういうところをまずバーッとミサイルをぶち込んだわけ
ですね。まあそうですね、それはまあそれはもう当たり前のことですからね、
だから私は巻き込まれちゃう、
うん、可能性の方のかなりあるっていうことですよね、はい、まあ、その前になんかこう沖縄の例えばもう過去のレイプ事件とか、はい、そのヘリコプターが学校に起こっただとか、まあ、いろんなこと考えるとこれは変えなきゃダメだろうってみんな思ってると思うんですけどね、なんか沖縄になんか日本全国日本のアメリカ米軍の基地の 70% は沖縄にあるし、なんかこうちょっと本土復帰50年ですけどその前の何十年戦争終わって20年ちょっとはまあ、あそこは、まあ、日本じゃなかったみたいなことで復帰後もなんかこうその関係性がずっと微妙なまま来ているような気がするんですけどね、うん、
でそれをずっと続けてきて、うん、負担を沖縄に押し付けてきたから、うんうんうん、沖縄振興策だっつって、うん、もうバンバン公共事業を打ったわけですよ、
はいはい
はい、で、うん、私毎年沖縄行ってんですけど、うんうん、もう最近こうおもろ町の周辺か官庁街の周辺っていうのは、うんうんうん、もうここは港未来かみたいな感じで、うん、もう摩天楼林立、もうすっごい綺麗な街になっちゃって、
そうなんですか、
で、うん、でもねこれでいいのかなっていうのは、だからそのマンション価格なんて本土より高いんですよ、で一部の人たちは大儲けしてるんですけれども、そのちょっと離れるともう貧困が蔓延しているっていうのが沖縄の実態なんですよね。
あ、だからそのね振興予算でもいいけどね、やっぱしさ沖縄は日本の中でも一番賃金がこう安いわけでしょ、で貧困率も高いわけじゃないですか、そっちの方に、まあ、予算を回さなければ、うん、こう底上げできないでしょ、そこ。
そう、おっしゃる通りなんです。でもその貧困な人って貧困の人たちにお金ばらまいても、うん、何の利権にもならないわけですよ。だからそれは、ね、うん、道路作ったりビルを作ったり、うん、そういうことの方がいっぱい利権に結びつくので、うん、どんどんお金がそっちに流れちゃうっていう構造なんだと私は思いますけどね。
はい、もうちょっとしっかりね、まあ、日本と沖縄のことはこう本土の人たちも考えなくちゃいけないことになってると思うんだけど、相変わらず、基地の町のことはなんかこうなんていうのかね、真剣に考えないっていうのかね、
で考えてないんじゃなくて、私沖縄行った時に、うん、よくその地元の、うん、あのおっちゃんおばちゃんたちと朝まで生テレビみたいなのやってたんですけど、うんはい、沖縄の中でも意見は分かれるんです、うん、やっぱり利権の恩恵に預かってる人たちも実はたくさんいるっていうことなんですよね、うん、
ただ一時期言われてた米軍のね、あの経済が米軍に依存してるみたいなことをよく調べてきたら、もう全然15年前と全然違って、その米軍による依存度っていうのはもう本当に 30% 以上あったのが 5% ぐらいに収まってきて、うんはい、軍隊がいようといまいと沖縄のあれは関係ないっていうぐらいまで回復してるんですよね、うん、
そろそろ切り替えないといけないと思います。
さあ今日も始めましょう。